聖書をお読みします。最初は旧約聖書から。旧約聖書創世記の45章4節から8節までをお読みします。旧約聖書の81ページです。旧約聖書81ページ創世記45章の4節から8節までをお読みします。ヨセフは兄弟たちに言った。どうかもっと近寄ってください。兄弟たちがそばへ近づくと、ヨセフはまた言った。私はあなたたちがエジプトへ売った弟のヨセフです。しかし今は私をここへ売ったことを悔やんだり責め合ったりする必要はありません。命を救うために神が私をあなたたちより先にお遣わしになったのです。この2年の間、世界中に飢饉が襲っていますが、まだこれから5年間は耕すこともなく収穫もないでしょう。神が私をあなたたちより先にお遣わしになったのは、この国にあなたたちの残りのものを与え、あなたたちを生きながらえさせて大いなる救いに至らせるためです。私をここへ遣わしたのはあなたたちではなく神です。神が私をファラオの顧問、宮廷全体の主、エジプト全国を治めるものとしてくださったのです。もう一箇所、新約聖書から使徒言行録2章の1節から13節までをお読みします。新約聖書214ページです。新約聖書214ページ使徒言行録2章の1節から13節までをお読みします。五旬祭の日が来て、一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。さてエルサレムには天下のあらゆる国から帰ってきた信心深いユダヤ人が住んでいたが、この物音に大勢の人が集まってきた。そして誰も彼も自分の故郷の言葉が話されているのを聞いて、あっけに取られてしまった。人々は驚き怪しんでいった。話をしているこの人たちは皆ガリラヤの人ではないか。どうして私たちは命名が生まれた故郷の言葉を聞くのだろうか。私たちの中にはパルティア、メディア、エラムからの者がおり、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントス、アジア、フリギア、パンフリア、エジプト、キレネに接するリビア地方などに住む者もいる。またローマから来て滞在中の者、ユダヤ人もいれば、ユダヤ教への改宗者もおり、クレタ、アラビアから来た者もいるのに、彼らが私たちの言葉で神の偉大な技を語っているのを聞こうとは。人々は皆驚き、戸惑い、一体これはどういうことなのかと互いに言い合った。しかしあの人たちは新しいブドウ酒に酔っているのだと言ってあざける者もいた。以上です。祈祷を捧げます。 在天の主なる神様、今ここで共に聖霊降臨日の礼拝を守ることができますことを心から感謝します。あなたが聖霊を私たちに注ぎかけ、私たち一人一人を生かしてくださいます。私たちは聖霊の力によってあなたの生きた命の力に触れることができます。そして私たちはあなたの愛の炎を受け、私たちの心を燃やし、私たちも愛に生きることができるようになります。あなたは私たちに希望を与え、私たちが力強く御国を目指して歩んでいくことができるように私たちを支えてくださいます。このことを覚え、心から感謝します。今あなたの豊かな聖霊を私たち一人一人のように豊かに注ぎかけてください。今日本においても困難な状況に立たされている人たちがたくさんいます。震災のために、原子力発電所の事故のために、多くの人たちが今困難な状況に置かれています。その一人一人の命をあなたが支え、守り、導いてくださいますように。また私たちがそれぞれ共に助け合って、社会の中で力を合わせながら生きていくことができるように、どうか一日も早く今の状況を抜け出すし、そして新たな人間関係の中で共に歩んでいくことが可能になりますように、あなたが助け、導いてください。世界中で困難な状況に立たされている人たちがいます。戦争が行われたり、そのための準備がなされています。また社会の矛盾の中で悩んだり、困難な状況に立たされている人たちもいます。そういった一人一人をあなたが支え、導いてくださいますように。私たちこの教会に集う者が、あなたの福音に固く立ち、宣教の業に励んでいくことができるように、あなたが力を与え、導いてください。私たちの中にも困難な問題に悩んだり苦しんだりしている人たちがいます。病のために苦しんでいる人たちもいます。またいろんなところで行き詰まったり、ストレスを感じたり、疲れを覚えたりしている人たちもいます。そういった一人一人をあなたが支えてくださいますように。また私たち同士も互いに支え合うことができるように、あなたが力を与えてくださいますように。そして常にあなたを賛美し、あなたのもとで喜びを与えられながら、恵みのうちを愛ものとなさせてください。今このペンテコステ礼拝に招かれていますことを心から感謝しつつ、この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。今日はこのガウンを着て説教壇に上がることにしました。いつもそうしようと考えているわけではありませんけれども、今日はこのガウンと、それからこの首にかけているこのストールを通して、私が経験した話をしてみたいと思っています。そしてそのことを通して聖書の御言葉について考えてみたいと思います。でこのガウンというのは、これは中世のヨーロッパの大学で学部を修了し、学士の称号を与えられた者が着用を許されるものでした。で当時のヨーロッパの大学の主流というのは、一つは神学部、そしてもう一つは法学部でありましたけれども、そういう名残があって、今でも日本では裁判官とか、あるいはキリスト教の司祭、あるいは牧師が着用することがあります。でこのストール、この首にかけているこのストールですけれども、これにどのような意味があるのかということについては、いろいろな説があるそうですけれども、私がかつてドイツにいた頃に聞いた話は、これは牛や馬のこの手綱と同じであり、そして神の指図通りに聖職者は行動しなければいけないと、そういうことを象徴するものであるという話を聞きました。でこのガウンは日本製でありますけれども、このストールは私が まあ、ケルンでドイツにいた頃、ケルンで日本語教会の牧師をしていた時に、カトリック教会の助祭からいただいたものです。で、助祭というのは、まあ、助ける、そして祭司の祭という言葉を、まあ、漢字では書きますけれども、まあ、この教会にも副牧師がいますけれども、まあ、副牧師というにも理解できます。ただカトリックの場合、まあ、助祭というのは祭司とは違う、司祭とは違うのは、それはカトリックの場合に司祭が独身であるのに対して、助祭というのは結婚をしたものであるということです。そういった意味ではプロテスタントとカトリックでは大きな違いがあります。で、その助祭はドイツ人でありましたけれども、インドの女性と結婚をしていました。そして結婚したということを除いては、司祭と同じ仕事をカトリック教会の中でしていました。で、その女祭と出会ったのは、私がその時にある一組のカップルの結婚式の式式を引き受けることになったからでした。で、そのカップルの新婦は在日韓国人でした。ケルンボン日本語教会の信徒でした。要するにプロテスタントの信仰を表明していました。で、ところがその相手のドイツ人の新郎はカトリック教会に所属していました。で、結婚式はカトリック教会においては、まあ、サクラメント、まあ、秘儀の一つとして数えられています。まあ、とても神聖な礼典の一つとして理解されているわけです。で、したがってそのカトリック教会の行うサクラメントにプロテスタントの牧師が関わるということは、これは通常ではありえないことです。で、しかし、まあ、ドイツでは、まあ、このような場合に備えてカトリック教会とそれからプロテスタント教会が合同で結婚式をする場合というものを想定して、まあ、どのような形でその両方の教会が合同で結婚式を挙げられるのかという、まあ、そういう議論がすでになされていました。そして実際には2つの教会が、2つの伝統の異なる教会が共同で結婚式を行うことができるようにと式文が作られていました。で、私は2000年前後なのでありますけれども、その時にその結婚するという新郎と新婦がプロテスタントとカトリックであったということで、その教会が合同で結婚式を挙げようということになり、実際には私がカトリック教会に出かけていき、そこで式式を2人の教職とプロテスタントの牧師とそれからカトリックの助祭とその2人で挙げることになったわけです。で、カトリック教会の考えも尊重しながら、でも私たちの立場も理解していただきながら、そこで結婚式を取り行いました。で、在日韓国人と、まあ、ドイツ人の結婚であったということ、またカトリック教会とプロテスタント教会が、まあ、対等に作り上げた結婚式であったということ、で、しかも実際には、まあ、在日の方といってでも、まあ、日本語しかしゃべれませんから、兄弟とか親が日本からと駆けつけましたけれども、日本語を使わなければいけないということで、ドイツ語と日本語の、まあ、双方を取り入れながら式文を組み立てていきました。で、そこには、まあ、いくつものをこの乗り越えなければいけない、まあ、壁があったわけですけれども、で、しかし、まあ、そういう準備をした結果、一緒に結婚式を挙げることができました。で、その結婚式のすぐ後で、その助祭からいただいたのがこのストールだったわけです。で、このストールはイスラエルのカトリック教会がの人たちが手で刺繍して作られたというもので、素材は決して高価なものではないのですけれども、私にとっては記念すべきものとなりました。カトリック教会とプロテスタント教会はさまざまな伝統の違いがあり、今でも違いがあるわけですけれども、 でも一緒に礼拝を守ることができるんだということを私はその時に体験することができました。ヨーロッパにおいてはカトリック教会とプロテスタント教会はかつては憎しみ合いが生じ、またその間でいろいろな摩擦が起こり、殺人事件にまで発展したこともあり、またさらには戦争まで起こったこともありました。でしかしそういう違いを克服す乗り越えて克服することができたというのが今の現状だったのではないかというふうに思います。現在においては両者の間に憎しみ合いはもはや存在しません。まだ違いは残っていますけれども、それはいずれは乗り越えることができるのだと私は考えています。だけどその場合にどうやってその違いを乗り越えていくのかというときに、私たちが考えなければいけないことは、やはりこの私たちがこのイエス・キリストによって導かれていくと、同じ神様を信仰する、その神様の招きというものを受けて歩んでいくときに、私たちはその違いを克服することができるということだと思います。この今日のこのストールの例を引くならば、このストールによって神様にこの首を引っ張られていくという、その神様の意思に従う限りにおいて、私たちは違いを乗り越えて歩んでいくことができるのだと言えると思います。伝統を踏まえること、それも大事なことであるし、それから伝統を尊重し合うことも大事なことだと思います。で、私はでもだからといって伝統を踏まえるという意味で今日ガウンとかストールにつけてきたのではなくて、むしろ神様に招かれて仕えて歩んでいくと、神様の指示に従って歩んでいくという時に、伝統や立場の違いを乗り越えて共に神様の前に出て礼拝を守ることができる、でそういうことが大切なことではないかというふうに思います。私はこのストールを身につけるたびに、そういったことを思い起こしながら、本当にキリストのもとで一緒に共に歩んでいこうという、そういう決意を新たにさせられている次第です。でさて、今日はペンテコステです。聖霊が下り、教会が出発した日と言われています。その時の出来事を私たちは使徒言行録の2章1節以下で読むことができます。今日はこの箇所から一つのことを確認したいと思います。4節に、一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出したと書かれています。そこにいた人たちがさまざまな異なる言語で神様の言葉を取り継いだと、福音の内容を語り伝えたのであります。決して同じ言語を使って同じように語ったということがここに記されているわけではありません。同じ言語を使って福音が述べられ、賛美がなされたということではありませんでした。そうではなくて、違う言葉でお互い同士通じ合わないような、そういう言葉が使われた。そしてそれを周囲で見ていた人たちは何も理解できずに、13節にあるように、あの人たちは新しい葡萄酒に酔っているのだと言ってあざけったのであります。葡萄酒に酔っているみたいだと、何をしているのか理解できないということを周りの人に言わしめた。でもそういうような仕方でもって福音がそれぞれの言葉で語り伝えた。その福音が語り伝えられる聖霊によって、それぞれがその言葉を語り出す、その聖霊の働きということでは、ここにいた人たちは一致していたのだと言えます。聖霊のもたらす一致というのは、まさにそういうような一致ではないかと思います。教会というのは、さまざまな国の人たち、さまざまな民族に属する人たちが同じ言葉を語るようになったと、同じ祈りを捧げるようになったというところからスタートしたのではなくて、むしろ神様の一つの言葉がさまざまな言葉に翻訳され、さまざまな文化に属する人たちが自分たちの言葉でイエス・キリストの福音を理解することができるようになるという、そういう仕方でスタートしたのだと言えます。 そこには人間的に見ればさまざまな違いがあります。言葉が違うっていうのはただ言語だけの問題ではなく、言葉っていうのはそこでいろんな歴史だとか文化を踏まえて言葉というものが語られますから、それぞれの言葉が何を意味するのかというのはそれぞれの国の中に生きてみなければ正確には理解できないものだと思います。周囲から見ればただ騒がしいだけであって何が語られているのかわからないという、そういう状況が教会の出発点でもありました。でもそこで神様の言葉が語られている、神様に向かって賛美と祈りが捧げられているという、まさにそこの点で、その点で一つに心を合わせて教会は出発したのだと言えると思います。聖霊の働き、聖霊のもたらす一致というものがこのようなものであるということを私たちは忘れないようにしたいと思います。聖霊はそれぞれに働きかけ、それぞれを生かします。聖霊は多様性を否定せず、むしろその個々のものを生かしながら、人間的な一致ではなく主イエスキリストを通した一致をもたらします。主イエスキリストを通しての一致というのは、まさに主イエスを頭として、そして各部分がそれの特色を生かしながら全体としてつながるというような、そういう一致であります。そういう一致を聖霊はもたらす、でそのことを私たちは今日さ聖書から何よりも確認したいと思います。で今日はこれから共に主の食卓に預かります。この教会の皆さんにとって今まででは違うというふうに感じられる部分もたくさんあるかもしれません。でもさまざまな違いがあったとしても、この食卓に私たちを招いていてくださるのが主イエスキリストであると、そのイエスキリストの招きに応じて私たちが一歩を歩み出すときに、私たちは主イエスキリストを中心に心を一つにすることができると私は思います。そしてまさにそのような一致を聖霊は私たちの間で作り出そう、生み出そうとしていると私は信じます。先週と今日のこの主日礼拝に、奏楽者に不協和音を含む奏楽前奏あるいは後奏を用意してもらいました。私たち一人一人は神様に違った存在として作られていますから、それぞれが自分を生かそうとし自分の思いを述べれば、私たちの奏でる言葉はどうしても不協和音の多いものとなると思います。その不協和音を協和音に変えようとしても一致は生まれません。むしろ私たちは不協和音のままで、さまざまな違いを持ったままで、それを生かして神様を共に賛美することができるのではないかと思います。不協和音であっても神様を賛美することができる、でそれがこういう不協和音を含む奏楽がこの教会の中で奏でられるようになった、その一つのきっかけではないかと思います。でそれはどうして不協和音であっても一致することができるのか、共に神様を賛美することができるのか、それはただ一つの場合においてだけです。それは私たちの演奏がイエス・キリストという唯一の指揮者によって指揮される、その場合だけです。祈ります。神様、あなたが私たち一人一人に聖霊を注ぎかけ、私たちを生きる者、愛する者としてくださることを心から感謝します。あなたの働きを覚え、それぞれがあなたによって一つとされますように。私たちにはさまざまな違いがあります。それぞれの違いを尊重し合いながら、主イエスキリストのもとに一つとなって歩むことができますように。今共に主の食卓につながろうとしていますけれども、私たちが心を合わせて共にパンを食し、共に杯をに預かりながら歩むことができますように。そしてあなたに会って心を一つにして 私たちがさらにこの教会で歩んでいくことができますように、また私たちがそのことを通して神の国の交わりに参加することができますように、あなたが導き私たちを支えてください。主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。引き続き聖餐式を執り行います。主法には主の嘱託聖餐と書かれていますけれども、皆さんのお手元に聖餐式の賛美歌を記した式文があると思います。それをぜひご覧になってください。そして皆さんは聖餐式の間お座りになったままでいいと思いますので、お座りになりながら聖書の言葉そして賛美歌を共に歌うことができればと思います。ただいまより主の食卓を共に囲み、命のパンを食べ、罪の許しの約束である杯を飲みましょう。聖霊を求める祈り。憐れみに満ちた神よ、今私たちに聖霊を豊かに注ぎかけてください。私たちに命のパンを与えてください。私たちの苦しみを担い、私たちの罪を許して、神の国の約束に生きるものとさせてください。お手元にある購読の文章をともに交互に読みたいと思います。聖なる聖なる聖なる万軍の主よ、主の栄光は主のすべてを覆う。ホサナ、主の御名によって来たる方に。賛美歌339番を歌いましょう。食卓へ。